というわけで、バルカンハット東京ミルク放送局
どうも、
じゃあ、
はい、第200回目の配信です、はい、200回って
200回。
私東京ミルクホールド新庄秀樹と
ちゃんまつ2018です、
はい、話はしがなめさん2人が主に映画漫画ゲーマーに思いつくも昨日くまに行かれる風楽文化系長
発表を見ました。よい
ちょっと周りが騒がしいかもしれないですけど、
すいません、
北京ダック食べに来てます。
そうですね、200回記念で北京ダック食べに来てる
200回記念で、
はい、
別に番組の金ではなく自腹で普通に北京ダック食べに来てる人たち、
はい、です。
どうですか
最近
っていうか今日
今日楽しいでしょ。
謎のスープ出てきましたけど、
だからダキンダックについてるスープでしょ最高じゃない。
ダキンダック頼んだらスープと炒め物が自動的についてきて、
いやなかなかないよ、
それだけで腹いっぱいになる。
そんな店なかなかないよ。
そんな店あるんですか、
うん、
新宿に
あるのよ。
はい、中華サボ、中華サボエイトさん、
ありがとうございます。中華サボエイトさん、
はい、いつもお世話になってます。
はい、
そんなこんなで今日は、
はい、
どうしますか。
え、
今日は
だから200回記念を祝して、
はい、
ゲスト、
スペシャルゲスト
をお呼びしてます。
ゴブリン、はい、この方です、どうぞ。
はい、皆さんこんにちは、映画チワグリのしゅんです。
しゅんさん、ありがとうございます。
いやね、
2年ぶりのご登場ですね。
はい、お久しぶりでございます。
お久しぶりです、ありがとうございます。い
や、まさか200回とはね。
ちょうど200回だった、数えたら。
九州からわざわざ
ね。
いやいや、本当ね、いいのかなっていう。
いや僕らも撮り始める5分前ぐらいに気づいたんで、
そんな
そういえば次200回ですね。
そういうトイレから帰ってきたら、そういえば200回でしたね。ハードル急に上げてくれるやんっていうね。
これはやっぱ200回だから、もう1分1秒も。
そうですね、
も
う。
じ
ゃあ、
ちょっと頑張らないといけない。
じゃあ話しましょう、ちょっと。北京ダック食ってる場合じゃないです
よ。そうですね。
はい、で、何の話すんだっけ、今日。
なんか最近見た面白かった映画みたいな。映画に限らずですけど。
それはもう映画ポッドキャストですか、一応
面白かった何か、はい、
新庄さんは、
僕ですか。僕、あ、でも割とね、映画見に行けてるので。
ありがとうございます。
炒め物が来ましたね。
炒め物が、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でも結構ね、この数日あれですじゃないですか、ショート回を何度か撮ってるやつか、
うん、
順平考え直せとか喋りましたし、若岡美小学生もちょっと今度喋るんで、
うん、
あれなんですけど、ね、スカイスクレーパーがとりあえず面白かった
です。あれね、
スカイスクレーパーで、
やっぱりあれは面白かったの、はい、
ロック様が、
あ、
うん、裏切らない。
見ました、見ました。
裏切らないっ
す、ね、ごったにのようが
ね、ごったにのような。そうそうそう。でも見た感じはなんかね、ダイハードのリメイクなのかなみたいな感じだったんですけど、
そんな感じなんだ。
でもね、割とオリジナル要素というか、いろんなジャッキー要素も入れてきてたし、最後なんてね、モヨドラゴンですもんね。
ブルースリー、
ブルースリー映画。
じゃあちゃんと裏切らない感じだったんだ。
いろいろ入ってて、やっぱね、ロック様がいいですね。裏切らないですね。
いいですね。やっぱロック様で持ってる映画です。
ロック様で持ってる。
いろいろタワーリングインフェルノとダイハードとブルースリーぶっ込んだけど、とりあえずロック様がいるから成り立ってる映画。
収まってる。ちゃんと成立してるのか。
あ、見に行けなかったんで、見に行こうと思ったらなんか朝8時40分のみとかさ、
もうい
やと思って、
いや本当に、うん、ちょっと期待が高すぎてあれかなと思ったんですけど、全然受け止める度量がありましたね。
期待を裏切らず、
期待を裏切らず、
あ、いいじゃないですか。
ロックさんは義足なんですかね、
はい、そう、義足。
義足の設定生きてるんですか。
あの序盤、あります、ビルから落ちそうになった時に義足使ってうまく足外して登ったり、
途中から本人義足忘れちゃうんじゃない
ですか。ちょっと最後まで
2、3シーン義足であることを思い出させて
くれ。義足の足外してパコン。
あ、そういう身体障害者ギャグも
一本足打法。
ああ、いい、一本足打法。
一本足打法って今言えないですよ、フラミンゴって言わないです。一本足打法、
そういうギャグも織り込んでくれるんだ。ああ、いい。
本当になんかロック様最近パパが似合うようになってきたなっていう感じ。
言
って
ほしいですもんね、言っても
。本当にね、昔はハムナプトラ2でね、わけのわからないサスカソリみたいな役やってましたけど、
スカピオン。
ちょっと前までね、なんかイケイケのアクション俳優として、だんだんその渋みを帯びさせようとしてるのか、なんなのか。 この前もあのランページって映画出たじゃないですか、はいはい、なんかよくわかんない役だったでしょ元軍人の生物学者がなんか
そうですねえよ
ロック様しか演じられないでしょっていう、ね、
元軍人の生物学者ってそんなおかしい
よ
本当になんか、うん、あ唯一無二の役者になってきたんかなっていう感じ
で、
ね、
そうですね、替えが引かない感じになってきましたね。あれも良かったし、あの、うん、ジュマンジも良かったです。
ジュマンジね、
ジュマンジも良かったですね。
最高でした。
本当にちゃんと演技できるんだなっていうね、うん、
いやそれはもうね、何度も言ってますけど世界一演技力が求められる WWE のポップレスラーでしたから、
なるほど、
はい、
でも本当すごいですね、ここ数年
一気に。でも向こうだと本当に大スターらしいですよ。
大スターですよ、そうでしょうね。
もうアメリカだと本当に本当にキムタク級らしいです。
あキムタク級
まあレジェンドでしょうね。
プラスベクトル違うんですけど、でも本当に大スターみたいな。
日本にもやっぱ熱狂的ファンいますからね、
うん、いや大好きですよ。だからハムナプトラ2で出たの嬉しかったです。なんか変な役だけどでもロック様出てきてくれたんだっていう嬉しさがあって、でもまあ、プロレスラーって、まあ、言っちゃ悪いですけどそんなにヒットしないじゃないですか、うん、まあ、ダメかなと
思う。色物扱いみたいな
ね。そうそうそうそう。そのね、なんか、まあ、第二のシュワちゃんじゃないけど、うん、なんか
シュワちゃんぐらい向こうで渡ってる
し、うん、いや今やそうですよね。
でも日本でもね、ロック様ロック様って言われてね、やっぱりそれなりに、うん、
だいぶ来てますね。
人気も出てるわけですから。
そうそうそう、いける。
今後も楽しみ
です、ね、今後も楽しみ、うん、楽しみな俳優。
ここ数年はもう
大丈夫なやつが、
うん、
でも変なコメディにだけは出ないでほしいと。
あ、
妊娠しちゃう映画とかね。
あ、ね、
はい、はい、ありましたね。
そうそう、変なツインツイン
ツインツインツインツインツインツインツインツインツインツイン
ツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインツインなんかね、映画2作目か3作目ぐらいで、ね、妖精になるって。そうそうそう、ロック様が妖精になるっていう若かりし頃の、ね、あの黒歴史ですよ。
妖精
そんな映画ありましたから、あそういうことを見る人は踏まないでほしいなって思いますね。
あー、わかりました
。うん、はい、いい映画。茶本さんは
僕はね、
はい、最近は
あれ見に行ったんですよ。
何ですか。
あのバッドジーニアスっていう。
おー、はいはいはい、
見てない。カンニングのやつでしょ。
カンニングのやつ。
カンニング。ザッツカンニング。
ザッツカンニング。
山口メンバーが。
山口メンバーは。
あんなことになっちゃった今。リメイク版。
でそれを、はい、もうほとんど前情報なしで面白いっていうだけで、
はいはいはい、
見に行って、まあ、カンニングのお話なんで、要するに面白いの買ったんですけど、はい、一番びっくりしたのが、うん、タイ映画だった。
タイ。ああ、そうですね。おマッハみたいな。
そうそうそう、マッハみたいな。と思って、うんうん、なんかあれみたいな、
はいはい、
これなんかヨーロッパやろと思ったから、イギリスとかあっちの方の、うん、あれアジア人じゃんと思って、でヒロインが出てくるんですけど、
はい、
なんか高校生の天才の女の子みたいな、
はい、
出てくるんですけど、ブスなんですよ。
あ残念。
でなんだこのブスと思って見ているんですけど、まあ、別にそこじゃないですか、頭がいいかどうかが重要なんで、テストで100点が取れるかどうかが重要なんで、
はいはい、
あそういうことかと思って見てたら、
はい、
びっくりするんですけど、
はい、
最後の方富永愛をぶん殴ったぐらいの可愛さになって
たんです。富永愛ぶん殴ったぐらい、
ぶん殴ったぐらい。
富永愛よりはしてたってことでしょ。
富永愛には勝てないけど、富永愛をぶん殴ったぐらいの可愛さ。え、ちょっと可愛いみたいな。
それは何ですか。顔が変わるわけではなく、まあまあ、役柄として雰囲気が変わる。
ね、服装も変わるし、ちょっと成長もしたっていうところは、まあ、ま
あ
狙ってるんですけど、
ね、女子になる。
そうそうそう。そういうのも、いや、まんざらでもないなみたいな。あれみたいな。最後のちょっと恋しちゃってる自分がいて。
あ、バス男のヒロインみたいな感じですか。
あ、そうそうそうそうそう、
ね、最後ちょっと可愛くなります
ね。でもね、すごい面白かったのよ、
バトジーニアス。
もうだってカンニングってさ、手先で何かやるだけじゃん。
消しゴムに書いてある
とか、そうそうそうか、そういうベターなこともやってんだけど
はい、はい、
絵面が弱いから、うん、これ2時間続かねえだろうと思ったら続けさせるんだよ、ね、
へえ。ストーリーとしてはカンニングするのを頑張るような人だよね。
カンニングするのを頑張るストーリーなんですけど、シュウさんにが仮にあのぶん殴ってた富永愛をするじゃない
ですか。なんでその例えは分かるんですよ。
で100点を必ず取れるんですよ、成績優秀で、
はいはい、
で最初は後ろのやつに教えてた、
はいはい、
したら後ろのやつがもう点数が良くなって、でこの後ろのやつがそのさらに隣の新城君に、自分が新城君にも言うんです、
うん、
チュンさん100点取れるよ、うん、そしたらチュンさんがどうやら金に困ってるっていうのを知って、うん、隣のやつが金持ちなんです、うん、
はいはい、
で一教科5000円で教えてよっていう、
なるほど、
それでどんどんどんどん少しずつ規模がでかくなっていく、はいはいはい、カンニングカンパニーみたいにな
る、
なるほど、で最後の方はあの国境を越えてますから、
国境を越えてカンニングの意味が分
かる、いやもうそれで見てもらえば分かるんですけど、富永愛がカンを100点取るようにカンニングをするだけで国境を越えるカンニング劇が何百人も、
それすごいですね、そういう話になっていくんですね、
も
はや意味が分からない、
すごい話でしたね。
このシステムだけ聞くと末端すごい大変そうなイメージ。
末端大変ですよ。
そうですね。それ伝言ゲームで最後に来るわけでしょ。
そうですそうです。すごかったですね。でも本当にでもタイ映画舐めてましたね。
コメディ。
コメディにはなってないですね。
コメディじゃないですか、それで。
それでコメディじゃない。
ザッツカンニングとは違うんだよ、アムロちゃんの。
アムロちゃんのね。今年話題の2人がですね、うん、
はい、それとは違うんだよ。
山口メンバー、はい、うん、
すごいなと思って、でもね、
はい、もう
正直ね、この面白さはね、邦画、はい、の実写でこれに勝てるのってもう多分今年何本かしかないもん、
そんなに
そこまでですね、うん、だからやっぱもうバーフバリで、
はいはい、
インド映画は
インド映画はね
もう認めたじゃない、
認めましたね、
韓国映画は言わずもがな、これもタイも認めざるを得ないかなと、
僕もマッハで認めた
し、マッハはマッハはマッハじゃん、マッハはタイ映画とかマッハっていうジャンルじゃん、
ジャンルね、はい、ワイルドスピード的な何か、
そうそうそうこれはもうどんどん日本の地位が低くなってくるなっていうのをすごい感じたのと、なんかあと風の噂でちょっとこれは全然違う話らしいですけど、ベトナムにいいのが何本か転がってる、
ベトナム、
来年あたりに転がって公開するらしいよ、
アジア熱いっすね、うん、今ね、
これは良かった、バッドジーニアスはね、広いもんでしたね、
じゃあ見に行きます、
見に行ってください、
見に行きます、
見に行きます、
行きます、
福岡でやってたら見に行きます、
福岡ももうちょいしたらやると思います、
いいっすね、行きましょう行きましょう、
何か
そうですね、最近見た映画、はい、劇場版のやつはもうなんかね、ベタなやつしか見てないんですけど、この前ね、DVD で見たね、
はいはい、
ジョーン・ドゥの解剖だったかな、ジョーン・ドゥ、
はあは
あ、あとジェーン・ドゥか、
ジェーン・ドゥの
解剖ってやつがね、
はいはい
はい、すごい面白くて、なんかね、まあ、ホラーなんですよ、あのね、殺人現場でものすごく美しい女性の死体が見つかるっていう、
お
でそれを
オーラパワーみたいな、
そうそうそうそう、でそれを解剖するんだよね、で外傷とかも特にないけども、なんか解剖していくとなんかいろんなおかしいことが見つかってる、例えばお腹なんか開いてみると肺が焼けたたれてる、
お
なんでなんで焼けたたれてる、外傷なんもないのに肺だけ焼けたたれてるとか、
おかしいですね、
あと鼻の穴になんか肺が入ったりとか、なんかそういうねちょっとしたおかしなことが積み重なっていて、だんだんだんだんその解剖室が阿鼻叫喚の地獄絵図になってくる、でね、その面白いのがその死体、要するにそういうホラー映画の場合、死体が動き出すのがベタじゃないですか、だから、
はいはい、
映画のあらゆるところで死体が動き出すかもしれないような演出が出てくるんですよ、
はいはいはいはい、
でもまだ動かないまだ動かない
なかなか動かない、
なかなか動かない、ただその代わりなんか変な化け物が出てきたかもしれないですけど、そりゃそうだよなと、あんな殺人現場でこんな綺麗な遺体見つかるわけないだろうっていうおかしなところの最初の小さな違和感がちょっとずつちょっとずつ大きくなって、最終的にはとんでもないことになっていくっていうかね、
そのやっぱつじつまは合うんですか、
つじつまが合うというか、まあ、あくまで超常現象ものだからそこまでそのきちんとした理路整然とした回答は得られないんですけど、ただ、まあ、こういうことが起こってたんだ、この遺体はそういう存在なんだっていうものがあるん
です、へー、
まあ、遺体が動くか動かないかは言わないですけども、最後の最後で、あってなるんですよ、最後の、あここでこれを持ってくるかみたいな感じで、最後すごいいい締め方をする、ラストシーンまでね、味のある映画だったんです、
最近の映画なん
ですか、2017年だから
新しいですね、新しい、
さんまさん、これ、ジェンズの解剖、
うん、
監督、トロールハンターのアンドレイ・ウルフ、
トロールハンターの
あいつですか、あいつです、
あいつか、はい、じゃあ大丈夫だ、
大丈夫です
トロールハンターよりは面白かった
トロールハンターも結構僕好きですけど、
そうです
ロケットランチャーブシャ
ーンドーン
最後のもうあの大統領がなんかの話だと思って
アホらし
い、アホらしい、
爆笑じゃないですか
くだらん映画撮ったなと思ってね。
でもあのモキュメンタリー形式であの大真面目に怪獣映画撮ってるっていうのが面白いですね。
あ、その人の新作なんだ。
新作ですね。
ぜひ見たいですね。
登場人物めっちゃ少ないんですけど、このソリッドシチュエーションものとしてめちゃくちゃよくできる。
います。
じゃあこれはレンタルで見つけたら、ちゃんとグロいし、
ちゃんとグロいし、
ちゃんと血も出る、
ちゃんと血も出る、ちゃんと血も出る重要ですからね。
そうですそうです。血が出ない映画っていうのはそれね、紹介していいものか悩ますもんね。ここに呼ばれたのに血が出ない映画紹介。
いやそういうわけで呼んでるじゃないですよ。
ここに来てプーさん紹介しちゃダメでしょ。
はい。とにかくあとなんかあったりする？
ね、あれですね。LBJ ケネディの意思を継いだ男。
ああ、なんかやってんのは知ってる、は
い、これウディ・ハレルソンの主役なんですよ、
うん、
今年ちょっとやっぱウディ・ハレルソン結構やっぱいいなと、去年からいいなと思ったんですけど、スリービルボードもですし、
はいはい、
ただハンソロのあいつも、
うん、
なかなか良かったんで、ちょっとウディ・ハレルソンもう一本ぐらい見ときたいなと思って、
ウディ、ウディのね、ウディ・ハレルソン好きだもんね、
ウディ推しとして、うん、もう一本見に行こうと思って見に行ったんですけど、
うん、
で、これ LBJ っていう人がなんだっけ、LBJ ちょっと名前どうするんですけど、なんかの、あのJFK みたいな、
ジョン・F・ケネディ、
ジョン・F・ケネディが暗殺されるじゃないですか、
うんうん、
で暗殺された後にその副大統領みたいな感じで、あの後を継いでちゃんと、まあ、後処理をしたリンドン・ジョンソン、
あ、はいはい、
リンドン・ベインズ・ジョンソン、はいはい、LBJ ですね、
はいはい、
っていう人がいるんですけど、その人の話です、はい、
へー、
結構最初の方、まあ、あんまりその JFK とあんまりちょっとなんかね関係良くなかったみたいなんだけど、
ジェフ・キシンってリンドン・ジョンソンを、
はい、ウディ・ハレルソン
ズがやってるの、
そうそうそう、はい、やってて、で、まあ、だからそのジェフ・キシン暗殺された後に、まあ、どうやってうまくやってったかみたいな話なんですけど、まあ、一応あのウディ・ハレルソン目当てで行きましたけど、僕ちょっとやっぱり政治もの弱いんで、
あ、政治はね、うちら政治弱いからね、
政治もちょっとやっぱ弱いんで、うん、ちょっとやっぱ意識飛ばしたりとかして、
寝てるじゃねえやっぱり寝てるじゃね
え、でもやっぱり一応歴史ものなんで、うん、最後、白装リッチ形式で、
はいはい、
ちょっとこの後
実話でしたみたいな、
そうそう、この後見るのは、
どうこうです
、第2戦に出馬せずにみたいなね、
まあまあまあ、
唯一その第2戦に出なかった大統領はその戦後唯一であるみたいな、なんか字幕で説明して終わる系で、結構あれですね、なんていうんですか、
何
硬い感じの、
あ、硬い感じで、あんまり突っ込むところもなく、
結構ね、でも入って平日の昼間に行ったんですけど、
人入ってて
結構ぎっしり入ってて、まあ、おじさんすごく多かったんですけど、まあでも隣のおじさんは顔寝してました、
ね、あ、もう負けないぐらい寝てた
の、あ、僕はまあそれよりは起きてました、
ちょっとそれよりは少ない、
隣のおじさんがずっと顔寝してるけど、僕が起きた時もずっと寝てたんで、
じゃあ人がうつらうつらぐらい、
うつらうつらぐらいです、
あ、じゃあ可愛いね、
はい、
面白いか面白くないで言ったら
面白くはないっすでもまあいいもの見たな、
なるほどね、
リハレーさんやっぱりちゃんとした演技できるんだなっていう、さすがに、
まあまあまあ、
なんでこんな上から見せるのか、
まあまあまあまあ寝てたけど、そうやって家になったらいいんじゃない、
はい、
うん、
あと最近ナチュラルボーンキラーズ見てます、
ああ見直して
見直して若いっすね、やっぱね、あの頃は若いっつっても30代なんですけどね、
相方の女の子なんだっけ、
あの
相方のね、女の子好きだったんだよな、
はい、はいはいはいはい、ねさっきまで俺見
て
た
のに、ね、あの子は気になってた、
はいはい、なんとか、なんとかなんとかです、
ジュリエット・ルイスじゃなかった
ジュリエット・ルイス、
そうだよね、
そう、ジュリエット・ルイスです、
今元気なのかね、あの人ね、
元気なんじゃないですかこの何薄っぺらい会
話でもあの人まだ45歳なん
で、そうですね、
ジュリエット・ルイス
で12個ぐらい上なんですよ、一回りぐらい上なんですよね、ディ・ハレルソンが、
ああはい、
実は、
はい、現在の画像がちょっとかわいそうになっちゃいますね、
え、何ですか、
もうただのおばちゃんでした、
おばちゃんです、
あ、まあまあまあ45ですよ、ね、まあいいじゃないですか、うん、
あの人とかまだ綺麗ですよね、バックトゥザフューチャーのお母さん、
あー全然名前わかんないけど、
なんですリー・トンプソン、
あー、リー・トンプソン、
リー・トンプソン、
はいはい、あ、新庄君のタイプ、リー・トンプソン、
リー・トンプソン可愛いですよね、あの人だから冷蔵コマさんのためですよ、
60前じゃね、
57くらい、
60前じゃね死ににいってるよ、もう
まだいけます、まだいけるかな、時々テレビで見ます、
はい、最近あと なんか見たかな、
自分の番組でも紹介しましたけど、あの ローとかね、
ローってなん
ロー少女の目覚めって映画があるんですよ。
そうなんかちょっとなんかエロチックなイメージがあるんですけど、ね、大丈夫ですか少女の目覚め大丈夫ですか。
これね
逮捕されないやつですか。大丈夫ですか。それ
すごい映画ですよこれ、これもあのポッドキャストの中学校でも紹介したんですけど、女の子が、まあ、ベジタリアンの女の子なんですよ。で、ものすごい愛情を受けて育った女の子 で、はいはい、でその子、ま、めちゃくちゃ頭いいから飛び切る大学に入学するんですよ。獣医学校に入学するんですね、はいはいはい、で獣医学校でその新入生はもう要するに、まあ、儀式というか絶対やれってことでウサギの生の腎臓を食わないといけない
。ウサギ
そういう、まあ、要するにまあ洗礼ですよね。これを受けようと、今から生き物の命を扱うんだから洗礼を受けるんですけど、要は主人公は肉食べたことないわけですよ。
もともとベジタリアン
ですね。そうです。お母さんもちょっとなんかもう肉が入っただけでもう怒鳴るような女のお母さんで、
これをウサギのレバーを
レバーをいきなり、
いきなり
でお姉さんもその大学にいるんですけど、お姉さんも食べているんですよ、はいはいはい、お姉さんは昔いい子だったのにやんちゃなっちゃって、はいはい、食べろよって言われてもういやいや食べちゃうんですよ、はい、だからそこからだんだんとあの人のお肉が食べたくなっちゃう。
いやそこはおか
し
い。なんでそんなそこ配役
してる。肉の味覚えちゃう。肉の味覚えちゃう、カニバリズムに目覚めちゃう、ね、なんかおかしいな、お肉食べたいなってなっちゃう。
変だな変だな変だな変
だな変だな変だな。
って聞いたら変な映画なんか多分まあコメディ系というかちょっとまあ面白いスプラッタ映画かなと思うじゃないですか。だからその実はめちゃくちゃ真面目な女の子の成長を描いてる映画なんですよ。要するにこの、人肉食べたいっていうのが要するにねあのセックスのメタファーなんですよ。人肉食っていうのがで最初にウサギの腎臓食うっていうのが要するに今まで知らなかった性に目覚める瞬間であって、でそのウサギの腎臓を食うことによってすごいね体に拒絶反応を出すんですよ、はい、例えば皮膚になんか湿疹みたいなのができてそれがねかさぶたみたいなのが剥がれるんですよ。でその芯はかさぶたを剥がすシーンがあるんですけど、それが要は脱皮なわけなんですよ、はい、要は少女の成長を描いてて、そんな感じで少女をその女性にさせる、だから少女の目覚めだから少女が女性になる映画なんですけど、
そういうことなんですね。
その成長の描き方の一個一個がもうね見てて嫌になる。もうだから最高にそのかさぶた剥がすなんて全然嬉しくないわけですよ、はいはいはい、そんな感じでもう何なんこれっていうようなメタファーばっか出して、で初めて人肉食をするっていうシーンがあるんですけど、それがそれは食べないでよっていうね。確かにそれ食べやすいけどそれは食べちゃいかんよ、
どっか一部分を食べるんですか。
まあ
食べやすいシチュエーションなんですね。
そうなんです。いやだからそう食べるか食べないかの瀬戸際のシーンがあるんですけど、はいはい、ダメダメダメって言って。
それ食べられるのは男性ですか。
それはもう言わない、
言わない方がいいな。
シチュエーションですよね多分それね。
シチュエーションも
場所とかじゃなくて
シチュエーションも対象もそれはダメっていう、
それは最初からそれはダメっていう。
そうそうそう
最初からそれ
食べるにしてもそれはみたいな。
そうだよ、もうそんなに いちいち嫌。
ホルモン系の何かっす
ね。そうね、ホルモン系ね、ホルモン系の何か
で、この映画そんなに血が出てこないんですよ。
じゃあダメじゃないですか、血が出てこないと。
いや、血は、まあ、もうちょっと出ますよ。スプラッタビルそんな激しくないです。あのグリーンフェルノみたいな感じではないと。ちょっと食い散らかされたぐらいのシーンはあるんですけど、
グリーンフェルノ多分料理シーンになってました。料理番組みたいになってました。料理してましたからね。
美味しくできましたけどね。そんな感じじゃないから意外と真面目な映画で、ね、最後はね自分はもう本当にね、まあ、劇場から出て落ち込みました。町山さんの紹介枠最後にこれが愛のストーリーだって分かって感動したとか言ってたんですけど、俺としてはそんな絶望を見せないでっていう。
なんかマッチ言ってましたねその話。
これはねすごい映画でした。今も DVD になってます、
あじゃあちょっと
これは凄まじかったですね。
なるほど、あなたの知らない世界あなたの知らない世界いっぱいありますね。
見たい
見たい。
血の出る映画チェックしてますから
さすがに。
それで言うと今ねすごい楽しみな映画があって、はいはい、今度ついに劇場でねあのシャークネードが公開されるんですよ。
あそうそうそうそうですよ。
そう
11月
でしたっけ。
11月の頭の
シャークネードがね。
すぐじゃん。
そうしかもあれですよ 4DX。
そう日本だけ
日本だけ。しかも 4DX なのに2000円で見れる。
なんで安くなって
るの。安い。普通2800円ぐらいしますから。
いやいや
そう安い。
いやいや日本ちょっと今まで舐めてたけどもと、映画配給に関しては日本ダメだと思ったけども、はい、ついにやっぱ育ってきたかと。
大英断です。
一作目から俺はもう番組で延々と言い続けてきたけど、
これじゃね。これ4とかをなんかあれですよ、年間ランキングに入れてましたよ、
ね。毎年年間ランキング、毎年なんかね第7位か8位ぐらいに入れるシャークネード枠があるんですよ。私のベスト10には。
僕は2は好きで持ってますよ。
2いいですよね。
2はすごい映画としての完成度が高い。
もう DVD ボックス出ますから。
ボックスで
6作全部入ったボックス出ますから。
いやもうね、もう5とかはマジでね作ってるやつ殺したくなる。
ゴーはたぶ
ん、ゴー
はね、
ゴーきつかったね。
もう去年の年末にね、まとめて1から5まで見ましたけどね。
あれ無理やり見ちゃダメです。
無理やりもうレイプのように見せられる。
あれはね、義務で見ちゃダメなやつ。
義務感しかなかった。
1、2、3の頭ぐらいまではね、すごい楽しく見れる。
確かにそうですね。
ホワイトハウス。
だんだんバカらしくなってくるんです
よ。だんだんバカらし
く。俺もサメの腹から出てきて出産のメタバにしちゃった。最高だなと思って。
あのなんかあのマトリョーシカみたいになるじゃないですか、4の最後に。お父さん、なんかおじいちゃん出てきて、お母さん出てきて、お兄ちゃん出てきて、お姉ちゃん出てきて、最後お父さん
出てくるみたいな。次は6か。
6で、
どういう話になるの？
もうでもラストチェーンソーって書いてるから、多分最後なんですよ。
いや、もうそろそろ最後にしてくれないと、ちょっと最後、バクトゥザフューチャーのパクリやった時に、
終わらない
しろと思って。
そう、全然ストーリーが見えてこないですよ。予告も何もあったもんじゃねえんだな。
ポスター見るとあの未来のなんか未来感があるポスターとプラスあの恐竜が走ってる
シーン
と、
ドラえもんの
未来にも行くし過去にも行くし、
とりあえずタイムトラベルものなんだろうなっていうのは
分かる。楽しみだな。サメ何にも関係ないじゃないですか。
そう何にも関係ない。
もうサメ本当にあここまで広げられるもんなんだっていうね。人の発想力ってやっぱ無限大だなっていうことを改めて思わされる。
竜巻にサメが乗ってくるっていうだけで始まって、
そんなにサメいんのかよっていうね。竜巻起こる場所場所で。
まあ 4DX でシャークネード見たっていうだけでまあ自慢はできますから
。いやそれはもうやっぱね、後世に語り継ぎたいですよ、俺子供に自慢したいもん。パパはこれ見たんだよと、劇場で羨ましかろう。揺れたし水もかかってと、絶対水いっぱい出てくるし、
水出てくる。
相性がいい。
俺今までね、人生 あのベスト 4DX はマッドマックスと思ってた
んですよ。 はいはい
はい、あれは最高だったんですよ。超えるかなと。
あ確かに危険はありますね。
超えるかもしれない。
11月もう直近ですよこれ。今年やり残したことはそれですね。
もう目つぶって見に行くよ、もう。
活目してみてください
よ。もう目つぶって見に行くよ、もうなんか半分泣きながら行くよ。
もうとりあえずもう今年のベスト10の第7位8位ぐらいは開けてますから。
席はね、
トップ3じゃないんですね。
トップ3はなんで、トップ3言えることはなんかちょっと映画界に対する冒涜な気がしてね。いや本当にそういうトップ3いいのってなっちゃうから、ね、
なっちゃう。
いやでも本当に、はい、だって正直その辺のくだらないなんかビッグバジェットより絶対面白い
でしょ。いや全然面白いです
ね。いや面白いですよね。
正直パシフィックリームのアップライジングが面白いと思う。
あれは
きつかったですもんね。
でしょ。俺なんだったら俺シェイプオブウォーターより面白いと思う。
あそれはね分からないでもないけ
ど。どうでしたシェイプオブウォーター、面白かったですか。アカデミー賞取りましたけど。
いや正直ね、
まあそうですね、
エンタクエではない。
確かにそうかもしれないですね。
一来寄りではないよね。一来寄りのビジュアルをしときやがってさ、あいつ
あのモンスターの雲だと思う。
ハンギョは一来寄りにそうな格好してやがって。中身はなんかこうね、
純愛要素出してきやがって、
純愛要素出してきやがって
ウルトラ Q みたいな感じでしたね。ウルトラ Q 的な何かでしたね。
なんかデルトロの愛情が詰まってんのは分かってるんですけどね。なんかその不遇の結末を追ってモンスターを幸せにしたいと。
あれ
そこは分かるけどなーっていう、
ね、実は人魚だったみたいなオチでしょ。
そうそう、ね、
主人公の女性がね。
なんかやっぱあれはイマイチでしたね。
まあまあまあまあぐらい
だ
ね。
まあ面白くなくはないけど、
もっとね、もっと人いっぱい死んでもいいです。もっと血が出てもいい。
そうでもやっぱデルトロのスプラッタ描写はいいですね。なんか痛々しいという感じが
分かってはいるんですよ。やっぱり
パンズラビリンスの時から思ってましたけど、やっぱなんか嫌な描写をするなこの人はってね。よかった、
はい、分かりましたという感じで。
あと1本ぐらいいいですか。
おいいよ、全然
あの負け犬の美学っていうフランス映画があるんですけど、ボクサーのやつで、で主人公がもう50戦ぐらいやってるけど13勝36敗ぐらい、
全然負け越して
る。すげえ
全然負け越してる。 ていう、う
ん、でもそんなに負けてまだ続けられるっていうのがすごいなみたいなぐらいのやつが、ロッキーみたいな感じなんですよ。もう全然2つ上がらないけど、
新庄の好きなやつじゃん。
そうそうそう、もう絶対好きなやつだと思って、うん、
好きな
今度チャンピオンが最強の挑戦者と対戦するけど、うん、そうスパーリングパートナーがいないから誰かいないかみたいな話で、うん、それで名乗り上げている、はいはい、そうそうそう、はいはい、話なんですけど、でちょっとあのもう家庭もあって、うん、娘も息子も子供2人いて、で娘をピアノでちょっといい学校に行かせたいから、そのためにおやじ頑張るよみたいな話なんですけど、うんはい、ちょっとなんかね、期待が高まりすぎたのか、まあ、フランス映画だからもあるんです
けど、あ、今やってるやつ、
今やってます、今やってます。ちょっとなんかね、
ちなみに どこで見に
行って、シネマ借りて、
何がシネマ借りて
だよ新宿シネマ借りて、
何がシネマ借りてだよ、まあ、そんなところで見に行っちゃダメだ
よ。最近シネマ借りてで1ヶ月で3本ぐらい見ますからね。
あ、そうそう、まあ、まあまあそれで見て、
順平と LBJ とそれ、はい、なんですけど、ちょっとね、ちょっと没合感が出ちゃってるんだ。最初なんかスパーリングやったらもうジジイだし、45とかなんですよ、ジジイとか。でも全然動けないし、なんだこいつ、誰が連れてきたのこいつみたいな、こんなやつとやってても全然うまくなってしダメだよ、1日でクビになるんですよ、うん、なんですけど、なんかこう、うまいこと言って、次の日の朝一緒に走ってうまいこと言って残してもらうみたいな、そんなうまいこといくかなそんな口八丁でいくかな
あるし、
はい、あるし、でね、最後、まあ一応なんだかんだで頑張るんですけど、特訓シーンみたいなのもなくて、
あー、それ大変ですよ ね、
なぜ最後そこ粘れたのかみたいなのもない
し、うちら特訓シーン大好きだからね。
そうそうそう、で、なんか最後そのチャンピオンの計らいで前座で一戦やらせてやるみたいな、
はいはいはいはい、
3日後に試合なんですよどうすんだこれみたい
な、
せめて1ヶ月前に言ってもらえないとみたいな、まあ、3日間で頑張るんですけど、その最後あの娘に自分の頑張ってる姿を見せたいみたいな親父的にあるんですけど、
カメ止め風ね、
そうそうそうそうそう、それがあればまあ最後なんとか成立するかなと思ったんですけど、娘が来たくねえって来ないっすよ、
娘ちょっとぐらいです
、娘結構まあでも12歳ぐらい
で、まあまあでも年頃だから行きたくないんだよ、もうだってめんどくせえもん、
その前の、 あのチャンピオンのスパーリングを見に来たんですよ、
はいはい、
お父さんの試合一度は見たいっつって見に来たら、すごいあの子供扱いされたりとかして、あの観客からも公開スパーリングで馬鹿にされたりとかして、あもうそんなん
じゃないいいよ、嫌だ行きたくない
って、うん、
来
ない、でも最後の試合見に来ないと、
はい、でも最後チラッと覗いてんじゃない、
最後なんかもう報告、自己報告です
それまとまるんすか映画として、
映画として成立してないじゃん、
どうだったのみたいな、
実は奥から見てましたじゃないんだ、
でも奥さん見に来てるんですけど、
あ、まあ、嫁はね来るでしょ、
でもね奥さんがね、あのね、もうほんと試合直前の控え室です、タバコ吸んでんすよ
嫁やる気ねえな、
そんな試合前のボクサーの前で、しかもあろうことかそのタバコをもらって主人公が吸うんす
よ、あ、行くね、
お試合前に
ダメだ、勝てない
キッズリターンのボロモロオカさんみたいな、みたいなそりゃ勝てないよそんな、
でも最後勝つんでしょ、
いやなんかそこもなんかね、
ふんわりなの、
勝ったのかなぐらいです、
どうなのかな、
勝ったのかなぐらい、
さすがフランス映画、
フランス映画ってこうなんだ、
余韻を残して終わる、
気持ちよくさせてくんないんだなと思ってそう、ロッキー的なわーみたいな、レドリアーみたいなじゃないんで、ちょっとやっぱそこがフランス版残念でしたけど、フランス映画見たなっていう気はしました、
オフランスなんかで、
オフランス、負け犬の、でも負け犬の美学ってこれかなっていうのはちょっとだいぶ感じましたね、
だいぶ感じた、負け犬の負け犬のままだったってこと
ですか、そうですね
フランス映画っぽいっすね、
フランス、フランス映画だなっていう気がしました、
はい、フランス映画のなんかあの外し方って残酷ですよ、
うん、
容赦ないですよね、
容赦ないです、
名前忘れたんですけど、なんかすごく幸せなカップルがいて、最初の方すごい幸せなんですよ、はいはい、で途中でなんか嫁さんが病気になって死にかけるんですよ、うん、でそこでえらい暗い世界観になって、男の人が頑張って救おう救おうとするんですけど、最後嫁さん死んで終わるんですよ
助かんねえのか
い、え、何この映画と思って
死んでもなんか希望が残ってるわけでもない
んで、死んで画面が白黒になっていて終わるうわ、なんつ映画見てるんだ
って後味が悪い
そうそうそう、そういうのが魅力なんでしょうかね、
はい、ですかね、
文芸って感じでしたね、はい、
うん、ということで、
はい、こんな感じで、
あの絶賛お送りさせていただきました第200回記念、
はい、200回ですね、
こんな感じで、
はい、よかったんでしょうか、
よろしいですかね、
いやいや楽しくやらせていただきました、
はいはい、ということで、
え
ここで終わりかな、
終わりでいいんじゃないですかね。
じゃあという形で、
はい、
ま
だ、
ね、以上で終わり
です。まだちょっとできなくちょっと残ってるんで、
もうちょっと食べて
これをうまくさらえてね、うん、
はい、
帰りたいと思いますけど、
は
い、
じゃあ皆さんご苦労様でした。
ご苦労様でした。今回もね、相手の人がどんどんちょっぴりの余地をお送りしましたけど、はい、ご興味のこの時の、はい、今回のお相手は新庄ゆうきと
ちゃんまつ2018と
映画チュアグルのしゅんでした。
それでは皆さん、また来週
バーハーイ。